今日はこの教会の30回目の創立記念日です。今日は歴史よりも教会は何のためにあるのかっていうことを学びたいというふうに思うのですが、自由の砦として教会があるということでありますね。そしてそのためにこの教会が作られ、今も礼拝が守られ続けているということになるわけですが、その中で今日のテキスト、ヨハネによる福音書の8章31節以下のところで注目していただきたいのは、あなたたちは真理を知り、真理はあなたたちを自由にするという言葉がございます。この言葉に注目していただきたいんですが、ヨハネによる福音書は他の福音書と比べるとこの真理という言葉を実によく使うんですね。この真理という言葉はギリシャ語ではアレテイアという言葉が使われているわけですが、このアレテイアというのはもともと隠蔽されたもの、隠されたものを表すレーテっていう言葉に、否定、剥奪を意味する窃盗時、あ、だからレーテがあされたもの、つまり隠されたものがあらわになるという、そういうことが真理、ギリシャ語で言う真理ということなんですが、ヨハネによる福音書はこの真理は隠されたものがあらわになっている、その真理はイエス・キリストなのだということを証ししようとしている、そういう福音書なのですね。ですからヨハネによる福音書の一章の大変有名な言葉ですが、18節に、いまだかつて神を見た者はいない、父の懐にいる一人子である神、この方が神を示されたのである。これがですからヨハネによる福音書のテーマというふうに言っている。この誰も見たことがない、覆われていたものがあらわにされたもの、それがイエス・キリストなのだということですね。そしてその真理を知ると自由になるということなんですが、この自由、真理はあなたたちを自由にするっていう言葉は、その後で彼らが聞いたときにですね、私たちはアブラハムの子孫です、今まで誰かの奴隷になったことはありませんというふうに答えている。この自由にするという言葉は奴隷から解放するっていう時に使う言葉なんですね。別に自分たちは奴隷じゃないのに、なんで今さら自由にされないといけないのかっていう思いがあるので、私たちは誰かの奴隷になったことはありませんという、そういう返事をしたわけですね。だからそれでトンチンカンのこの受け答えが続くわけなんですが、このユダヤ人たちっていうのは、いつも申し上げているようにヨハネの教会の地域のユダヤ教徒、あるいはユダヤ人たちを表しておりますね。そしてそのユダヤ教ではイエスをキリストと信じる者は異端だから、これから日に三度の祈りにこの異端に対する者への呪いをすることっていう約束をして、それがずっとユダヤ人たちの中に広まっているわけです。ですからこのヨハネの教会の中では浮き足だった人、あるいは実際に去った人もいるようです。そのことを示唆した言葉があるわけですね。そういう中でこのイエス・キリストこそが真理なんだぞ、そしてこの方を除いて誠の神はないっていうことを主張しようとしているのですね。ですから私たちがイエス・キリストが真理であるっていうことは、単にですね、いわゆる哲学的な真理っていうのではなくて、普段は見えない神が見える形になられた方っていう、これもヨハネによる福音書の非常に重要なテーマですね。このキリストこそが私たちに永遠の命を与えてくださる方なのだっていうことを主張しているわけです。イギリスに大変有名な J.S. スチュワートっていう 説教者。この人はエディンバラ大学のニューカレッジっていうところの新薬学の教授をしているわけですが、新薬学の教授であることもさることながら、説教者として大変有名で何冊もの本が出されているんですね。で、その中にこういうことを言っておられるんです。事実はこうなります。キリストの外側に自由があるかのように見えますが、実はその自由らしきものは束縛なのです。キリストから離れてる方が自由のように思うけれども、その離れて自分は自由だと思っているのは逆に本当によく見ると束縛されているんだっていうわけですね。他方、キリストと共にいるのは束縛のように見えますが、それこそが実は自由なのです。キリストの奴隷になりきることが逆説的に全てのものから自由になる。全てのものから解放されている。そういう自由を得ることができるというのですね。だからそういう意味で私たちは大変逆説的なんですが、どうせ自分は何から離れたと思って、だから囚われていないと言いながら実は別の何かに囚われている。これはもう誰が見てもそう見えるわけです。人間の限界なんですね。何にも囚われてるものはないよって言ったってそうはいかない。別に死ぬのは怖くないよって言いながら一生懸命健康に気をつけて薬飲んだり運動したりしてるみたいなことですね。ですからそうじゃなくて、本当の自由っていうのは逆説的にキリストの奴隷になりきるかっていうことにあるというふうに思うんですね。このシュワート先生は、あらゆる種類の気まぐれな欲望を一つのはっきりした目標に集約し、調和の取れた人格となる自由、神や人々に隠さなければならないものは何一つなく、光の中を歩む自由、奉仕を喜ぶことと、あなたの人生が神と人々の役に立っていることを知る自由なのです。というわけですね。そしてそこでこういう話をしていらっしゃるんです。会場の小さなことで生涯を送った東大森の人がいて、それでその人がまだ東大森をやっている時に、ある人がそこを訪ねてですね、その東大森の人に聞くわけです。ここに住んでると囚人のような気になりませんか、はい、島流し、事実上の、まあ、実際島流しですね、孤島ですから、だからそういう気持ちになりませんかと聞きますと、即座に返事が返ってきて、私が最初に人を助けたその時以来、そんなことは一度もありません。自分が働いているその灯台がどんなに人を助けになっているのか、その灯台の家に実際に人が助けられたっていう経験をしてからは、そうじゃないんだ、人から見たら島流しに見える、奴隷のように見えるけれども本当の自由なのだということですね。束縛されている奴隷と栄光ある自由、これがキリスト教の根本的な逆説なのですというふうに、どっちみち私たちは何かに束縛されて生きざるを得ない。そうすると徹底してキリストの奴隷になりきる。私の主はあなたです。私がどうなるかはあなた次第、そしてあなたが全てを整えて最善をしてくださっているから、一切をあなたに委ねてお従いしますというふうになりきった時に、私たちの妙な他の不安とか不満というものが自然に消え去って、一日一日をとっても大事にして生きていけるようになるのではないでしょうか。だから私たちはキリストの奴隷ということを確認したい。そして一切のことにとらわれない本当の自由がキリストのこの教会にありますよと。しかもそれは逆説的な自由です。ね、もうな、心配がなくなった。ハレルヤ、めでたいめでたいじゃなくて、心配ありつつ、なおハレルヤと言える、その自由が 教会なのだっていうことを、これをそのゆえに教会がいつもこの地上に建てられている、その使命にいつも忠実でありたいというふうに願っています。祈りましょう。主イエスキリストの父なる神様、あなたは過ぐる30年前にこの地にキリストの教会をお始めくださいました。そして無数の人々助けによってこの30年間経過して、今このところでこのように礼拝を守ることができますことを覚えて、心から感謝し、また皆を称えます。私たちがこの伝統を受け継ぎながら、自由の砦として礼拝を守り続け、人々に証しし続けていくことができますように、これからも変わらずに顧み、支え、導いてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。